見えた答案。がらりと入り口の戸が開いて、先生が教室に入ってきました。今日は算数のテストがある日です。みんなは用意が終わると静かにして先生の方を見つめていました。
では約束通り算数のテストをするからね。余計なものは机の上に出しておかないように。
先生の言葉に花子はいつもと違って急に不安になってきました。花子は昨日お母さんが熱を出したので学校から帰ってずっと妹と看病したり食事の用意をしたりしていました。それでテストのための勉強ができなかったのです。
でも算数ならいつもいい点を取っているんだもの。今度だってきっと大丈夫だわ。
無理にそう思い込もうとしましたが、目の前に配られた答案用紙を見るとやはり心配になってきました。
では名前を書くのを忘れないで、問題をよく読んで書くようにしなさい。
という先生の言葉も上の空で聞きながら急いで名前を書くと、一通り問題に目を通してみました。最後の応用問題だけがすぐできそうにありませんでした。
早くできる問題からやってしまって、これは後で考えればいいわ。
花子は初めの計算問題から次々に片付けていきました。もう残っているのは最後の応用問題だけです。それは面積を出す込み入った問題でした。花子は何回も問題を読んで答えを出す方法を考えていきましたが、途中まで来るとどうしてもわからなくなってしまうのです。
こんなことになるのなら今朝早く起きてもう一度復習をしてくればよかった。
そう思っても今は一生懸命考えてみるより他はありません。花子は一心に問題を読み返しては考えをまとめようとしました。けれどもさっきつまずいたところまで来るとやはりその先がわからなくなってしまうのです。
他の人はもうできたのかしら。
花子はみんなの様子を見ようとしてちょっと顔を上げました。隣にいるよしこが出来上がった答案を読み返していました。花子は思わずよしこの答案を見てしまいました。よしこの答案を見ると今までどうしてもできなかった問題の解き方が花子にも分かってきました。花子は鉛筆を持ち直すと夢中で最後の問題の答えを書き始めました。答案を出すときよしこが、
どう？できた？
と聞きました。花子はハッとしてよしこの顔を見ました。その日は一日中すっきりしないまま過ぎてしまいました。次の日先生が、
間違えたところのある人はどうして間違えたのかもう一度考え直してごらんなさいと言ってテストの答案を返してくれました。
花子の答案にはどこにも間違いはありませんでした。けれども花子はその答案を見ているうちに、
これは自分で考えたのではなくて人の答案を見て書いたものだわ、
と惨めな気持ちになってきました。それは先生もよしこも誰も知らないことだけれども、花子だけははっきりと知っている過ちです。
こんなことはもう二度としてはいけない、
と花子は自分に言い聞かせました。